恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
第一コリント13章の4節から7節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。今日はこのすべてを期待しの箇所に光を当てながら、愛はすべてを期待しますという題で語らせていただきます。新しい年を迎えました。皆さん一人一人、様々な思いを持って、この一年を、新しい年を迎えられたと思います。お一人お一人を見渡してみると、この2011年、大きな節目になる年になる、そんな方々をたくさん見ることができます。この年は、様々な変化が予想されますし、教会にとってもこの年は本当に大きな年と言えるでしょう。私にとってもこの新しい年はまさに激変の一年になるということが確実となっています。本当に残り少ない内灘での一日一日を惜しむようにしながら心を込めて過ごさせていただきたいと思っています。あと残り7回だけですね、この講談から語る機会が残されています。7回ということは本当にですね、秒読み体制カウントダウンが始まったという感じなのです。30歳の時にこの教会に導かれて、37年間、私にとってまさにこの教会は我が家、もう体の一部のような、そんな感じでした。私にとってある意味で、私のすべてがこの教会ということですので、本当にこの教会を後にするということは、考えていたよりもずっと難しいこと、感情的には非常に難しいことを今実感させられています。本当に肉を裂かれるような、そんな感じがするのです。今頃もうこんな気持ちなのですから、3月27日のお別れ説教が一体どうなるのか、今からもう心配でならないのですが、ぜひお許しいただきたいと思います。しかし同時に、これまでとは違ったペースで、これまでできなかった様々なことに挑戦できるということ、新しい舞台で、働くことができるという期待が同時に膨らんでもいます。昨日も元旦礼拝で多くの方々が、特に帰省された方々がびっくりしたように、先生引退するんですかとおっしゃるんですが、引退ではありません。もしもこれが引退だったら、そして残る時間は老後を過ごすという感じでしたら、もっと私はがっくり来てるかと思うんですが、引退ではなくて、本当に新しい働きのスタートでもありますので、とても期待を膨らませています。そんな中で今日の御言葉は、すべてを期待しです。新年を迎えて皆さんも、様々にこの一年への抱負、また期待を持って迎えられたと思います。もしも私たちが将来に対して何の希望も何の期待も持てないとしたら、それはなんと悲しい、なんと寂しい、虚しい生き方でしょう。人は何らかの希望を、何かの期待を将来に持っているからこそ生きられるのです。また他の人から期待をされているからこそ 生きがいを感じるのです。しかし、私たちは持っていたすべての期待が期待外れに終わり、すべての希望が砕かれる、そんなことが人生に起こってきます。他に誰も私に心を止めてくれない、気にかけてくれない、何の期待もされていない、期待されていることといえば、早くいなくなってほしいというぐらいの期待。もしもそうだったら、生きる気力、希望も失われてしまうでしょう。私にはもう何の希望もありません。あるとすれば、早く死ぬことだけ。そんな虚しさを感じながら、かろうじて生きている方々が多いこの時代です。昨年も、自らで自分の命を絶った方々がこの日本だけで3万人をはるかに超えると言われています。この数字がそれをよく示しているでしょう。ペテロ第一の手紙1章の3節。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。ここに、生ける望みとあります。望みにも、生ける望みと、その逆の死せる望みの二種類があるというのです。多くの人がただ、死せる望みだけに生きています。一時的な望み、いつか消えてしまう、裏切られてしまう、断たれてしまう、そういう望みです。何よりも最終的には死によって一切を手放し、離されてしまう。そのようなものはすべて実は死せる望みなのです。永続するもの、死によっても決して手放すことがない、虚しくはならないもの、いや、かえって死を通らされるとき、その望みは実現するそのような望み、それが生ける望みです。皆さんの中に、そんな生ける望みがあるでしょうか。ぜひ、ご自分で作業をされてみるといいのです。私もやっていました。神に、私が今持っている望み、希望は何だろう。いろんな希望を書いていました。そして、書き出した自分の持っている希望をもう一回吟味するのです。一体この希望は、永続する。決して消えない。決してなくならないような種類の希望だろうか。しかし、事態が変わって、時が移り変わって、その希望は虚しく終わってしまうような希望だろうかと、ぜひチェックしてほしいのです。もちろん、いろんな希望の中で、ある段階で終わりになってしまう希望もあるでしょう。しかし、たとえ自分が死んだとしても、決してなくならないような希望が、果たしてそこに残っているかどうかです。詩編の39編の7節。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。私の望み、それはあなたです。と、作り主なる神に向かって、この詩人は言うのです。この詩人は、詩編の39編を全体を見るとき、自らに絶望的な状態を迎えています。また、人に絶望しています。また、この詩人自身が笑いを忘れ、うなだれながら、しかしそんな中から、望みは決して変わることがなく、裏切られることがなく、真実な作り主なる神様、このお方だけが私に残された唯一の望みだ。私の望み、それはあなたですと、作り主なるお方を見出し、祈り、待ち望むのです。 同じ詩篇146編の3節から5節は、さらに主に、作り主に望みを置くことの幸いを歌います。君主たちに頼ってはならない。救いのない人間の子に、霊が出て行くと、人は己の土に帰り、その日のうちに彼の諸々の計画は滅び失せる。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神主に望みを置く者は。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神主に望みを置く者は。新しい年を迎えて、人は誰でも、この一年が幸いな一年になるようにと祈りを持って始めています。しかし、一体何が本当に幸いなのかを知らないのです。多くの人たちはその幸いを比較の中に、比べることの中に見出そうとします。他の人よりも富んでいたら、他の人よりも有名になったら、成功したら、強かったら、なんとか上に、なんとか前に、なんとか先に立とうと必死です。昨日の元旦礼拝でも、縁起物の話を話させていただきましたが、よくお店なんかに縁起物の置物として狸が置かれていますよね。なぜお店に狸が飾られるんでしょう。太っ腹だからでしょうか。狸が飾られるのは、この名前に意味があるのです。狸だからです。他を抜くから。他を抜くから縁起がいいというのです。なあち、他の人を抜いて、なんとかこの店は繁盛したい、と狸を飾るのです。多くの人たちはそうやって、競争の社会で勝ち抜くことが幸せだと思うのです。また多くの人は幸せを状況の中に、環境の中に見出そうとします。そしてそこで幸いを見出すことができないと、状況が悪いからだ。環境が悪いから私は幸せでないのだと、そこで状況を変えよう、環境を変えようとします。仕事を変えよう。住む家を変えよう。住む場所が悪いのだ。夫が悪いのだ。妻が悪いのだと、私たちは状況を変え、環境を変えようとするのです。しばらくは、物珍しさも伴って、幸せを感じるかもしれませんが、しかしそれは長続きしません。幸いなことよ。ヤコブの神を助けとし、その神、主に望みを置く者は、望みを主、作り主なるお方に置くとき、競争の社会でたとえ負けても、状況や環境が優れていなくても、決して絶望することはないのです。ローマ人への手紙、ローマ人への手紙4章17から19。このことは、彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。驚くべき言葉がここに記されています。望み得ない時に望みを抱いて信じました。望みをどこに置くか。望みを死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになるお方に置くとき。すなわち、無から有を生み出すお方に望みを置くとき、状況がどうであっても、見えているものがどのようであっても、決して望みを失うことはないのです。絶望しないのです。期待し続けることができるものにされるのです。望みを神様に置くとき、私たちはすぐにがっかりしないものに変えられます。そこで期待外れがあっても、 簡単に諦めることのしな、できないものに変えられていくのです。私自身の歩みを振り返るとき、本当に主に感謝せざるを得ないことがあります。それは、私っていう人間は、とっても熱しやすく冷めやすい、そういう人間でした。非常に飽きっぽい性格、そういう自分だったのです。その証拠に、私が高校3年の時にクリスチャンになった時、同じクラスの仲間たちは、私の知らないところでみんなで、おい、横山がまた変なことを始めたぞ。今度はキリスト教だって、いつまで続くか見ていようと、みんなで私がいつクリスチャンであることをやめるかを楽しみに見てたそうです。なぜそれが分かったか。それから何年も経って、私の母教会の高松の教会の伝道会に講師としてお招きをいただいて、そこに奉仕に行ったとき、なんとその集会のチラシを見て、私の同級生の一人がその集会に来てくれたんです。集会終わってから私の前に来て、横山、俺を知ってるかって言うんです。誰？名前を言われても忘れっぽい私はどうにもピンとこなかったんですが、同級生の一人の生徒でした。そして彼がこう言うのです。横山、まだ続いてるんだな。驚きだよ。実は、と言って、仲間内で私の知らないところで囁いていたことを話してくれたのです。本当にそれは、彼にとっても驚きでしょうが、私にとってはもっと驚き。すなわち、18歳でクリスチャンになりながら、今年で50年になるんです。そして同じ教会で37年間、働き続けさせていただいている。なぜだろうと、我ながら不思議な気持ちがするんです。一つは、これは私が選んで、私が決めたことではないからです。もしも、クリスチャンになるということが私が選んで、私が決めたことだったら、牧師になるということが私が決めたことだったら、気が変わったり、熱が冷めたら、それでおしまいです。しかし、これは、イエス様が選び、イエス様が始め、イエス様が運んでくださっていること。イエス・キリストが私をしっかり握ってくださっているから、だから続いているのです。自分が始めたことだったら、続かない。しかし、主が始めてくださった。もう一つは、こんな私にも主が期待をかけてくださっているということです。主の期待がこんなものにも向けられているということが今日まで歩くことができた大きな理由です。イエス様が選ばれた12人のお弟子さん、このお弟子さんの姿を見るとイエス様のなさり方がよくわかります。12人のうちの7人までが漁師でした。漁師というのは当時、貧乏人の代名詞。漁師である彼らは、もう貧乏人であり、無学な普通の人。イエス様はなぜか、12人の弟子の中の過半数7人まで、この無学な普通の人を選び、用いられたのです。ヨハネの福音書21章のイエス様とペテロとのやりとりは私たちにとって重大な意味を持っています。その前にイエス様のことを三度も知らないと呪いまでかけて否定したペテロ。どうしようもなく恥ずかしい。自分が不甲斐なく失格者だと自覚していました。そんなペテロの前に復活されたイエス・キリストが立たれて、三度イエス様を知らないと言ったペテロの、その心を見透かしたように三度、シモン・ペテロ、私を愛しますか？私を愛するか？私を愛するかと問いかけ、 それに応えると、そのたんびに、私の羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさいと声をかけられました。イエス様は、私たちにも毎日、名指しで一人一人に呼びかけながら、私を愛するか、私を愛するか、あなたは私を愛していますかと、何よりも愛を確かめます。イエス・キリストは、私たちが何をイエス様にするよりも、愛されたいのです。イエス様がこの上もない愛で私たちを愛してくださっている、その愛に対して私たちも、愛で応えることを期待しています。そして、愛しますと答える私たちに、一人一人に、では、私の羊を飼いなさいと、それぞれにふさわしい使命が、働きが、役割が与えられているのです。主が、こんな私を愛してくださり、こんな私の愛を期待してくださり、こんな私の主に仕えて働くことを期待している、されている。これは私たちみんなにとっても同じ。私たちはみんなイエス・キリストから期待されています。新しい年にこの主の期待を受けて私たちはこの一年をスタートできたのです。それぞれの立場でその期待に応え、生き、働き、使えていきたいものです。主から期待されているように、今度は私たちもすべてを期待して生きるのです。主の期待を知っているので、今度は私たちも誰かに対して期待し、すぐにがっかりしない、すぐに期待外れな結果が見えても諦めない、簡単に失望しないで、見えるところがどうであっても期待し続ける。愛はすべてを期待します。愛の一つの性質は、期待するということです。小学5年生のテッドという少年がいました。彼は全くの劣等生で、顔は無表情、目はどんよりしていて、焦点も定まらず、輝きもありません。着ているものは古くてしわしわで、髪はいつもボサボサ。先生から声をかけられても、ほとんど返事もしません。友達も一人もいません。担任の女教師、トンプソン先生は、口では、クラスの一人一人を同じように愛していますと言うのですが、心の底では、実はそうではなかったのです。彼女は、テッドの答案用紙を採点するとき、間違ったところにペケをつけることに、ある種の喜びを感じて、得点の欄に落第点をつけることに快感すら覚えていたというのです。担任の先生はテッドの家庭環境を知っていました。もっと彼には配慮すべきだったのですが、テッドの内申書を見るとこのように書かれていました。小学1年、宿題は必ずやるし、態度も良いが家庭環境に問題あり、小学2年、母親が重病、家庭で彼の世話をする者はいない。小学3年、彼は良い子だが物覚えが悪い、母親が昨年死亡。小学4年、彼は成績は悪いが行儀は良い、父親は彼に無関心。クリスマスがやってきて、トムソン先生のクラスの子供たちはみんな担任の先生に、それぞれにきれいに包まれたプレゼントを持ってきました。ところが、テッドが持ってきたプレゼントは、スーパーの紙袋にセロテープで留めてあるだけの粗末なもの。先生がテッドの袋を開けてみると、中から模造ダイヤが半分取れてしまった粗末なブレスレットと、安物の香水が出てきました。クラスの子供たちは、そのみっともないプレゼントに、みんなで大声で笑ったのです。先生は子供たちを静かにさせると、テッドのくれたブレスレットを手にはめ、 手にその香水をつけて、腕を上げて、いい匂いでしょう、と言いました。その日の授業が終わって子供たちはみんな帰って行った後、テッドだけが後に残って先生のところに近づいてきて、トムソン先生、先生は死んだお母さんと同じ匂いがします。プレゼント気に入ってくれてありがとう。テッドが家に帰った後、先生はその場にひざまずいて、自分がなんと愛のない教師であったか、悔い改めのお祈りをしました。次の日から先生は、テッドを温かく励まし、助けてあげるようにと努めたのです。その結果です。テッドの学力が飛躍的に伸びて、他の子供たちに追いついてきました。テッドが卒業してもしてから何年も経って、テッドから何の音沙汰もなかったのですが、ある日先生のもとにテッドから短い手紙が届きました。トンプソン先生、高校2番の成績で卒業します。先生に最初に知ってもらいたかったのです。テッドより。その4年後また便りが届きました。トンプソン先生、首席でトップで大学を卒業します。先生に最初に知ってもらいたかったのです。勉強は大変でしたが、とても楽しい学生生活でした。テッドより。さらにその4年後、便りが届きました。トンプソン先生、僕は医学博士の学位をいただきました。先生に一番最初に知ってもらいたかったのです。それから来月27日、結婚します。式には母が生きていれば座るはずの席に座ってください。今や先生だけが僕の家族です。昨年父は亡くなりました。テッドより。トム先生の愛の期待を受けて、テッドは生きる希望が、勇気が与えられたのです。イエス様は私たちに愛の期待を寄せてくださっています。今度はその愛をいただいて、今度は私たちが誰かのトンプソン先生になる番なのです。新しい年を迎えて、残り少ない日々ということで、少しそういったことを語ることが多くなることをぜひ許してほしいのですが、この37年間、確かに期待に満ちた年月でした。レナード先生からお招きをいただいて、この地にやっとやってきたのが、まさに30歳の時、そのお招きの言葉は何度も繰り返しますが、こういうものでした。ここに来ても、何の保証もできません。給料は出せません。しかし、信仰を持ってくれば、ここには可能性があります。同じ時期にいただいた、四国の母教会からのお招きは、保証に満ちたものでした。しかし、レナード先生のお招きが、とても私にとっては魅力的に覚えて、こちらに来させていただきました。もちろんそれですぐに可能性が見えてきたわけではありませんでした。とんでもないところにやってきたという思いが、数年間続きました。私は間違ったところに来てしまった。いつ辞めようかと考えることが多かったのです。最後のギリギリで踏みとどまったのは、主がこんなものに寄せてくださっている期待であり、また主の約束でした。握りしめ続けさせていただいた御言葉の約束は、コリントでパウロに与えられた御言葉でした。使徒の働き18:9-11。あるよ、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるからと言われた。そこでパウロは1年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた。この町には私の民がたくさんいるから。この約束をパウロは握りしめてコリントで1年半腰を据えました。私も同じ御言葉を握りしめて、パウロの何倍も腰を据えて 働かせていただきました。そして本当に与えられた期待に主は豊かに応えてくださったのです。いよいよ世代交代ということで、牧師のバトンは坂井先生に、そしてスティーブン宣教師に、そして恵子夫人に託されます。見事なチームワークでこの教会はさらに前進し成長すると確信しています。素晴らしい執事の皆さんがこの教会をしっかりと支えておられます。何よりも私の誇りであり、冠であり、喜び、生きがいでもある教会の皆さん一人一人の存在が私にとっては大きな期待の一つになっています。本当に素晴らしい前進を皆さんが見せてくださると大きな期待を持っています。私たちは富山県の砺波での開拓伝道へと使わされていきます。一体砺波に何が待っているのか、期待が膨らんでいます。私たちを待っているのはチューリップだけではないことを知っています。そこに救われる魂が備えられているに違いない。そこで福音的な教会のないあの砺波の町に、新しい群れができることを本当に想像するだけで私の胸は高鳴っています。私の予定では砺波じゃなかったんです。富山県ではありませんでした。皆さんにも言っていたかと思うのですが、私たちの当初の計画はできるだけ遠くへ、皆さんの邪魔にならないように千葉か静岡でした。ですから繰り返し千葉静岡に行っては、まあ釣りのついでですが下見を繰り返して、そしてここがいいかあそこがいいかと様々に考えていました。しかし事情が変わってきて、今は遠くへ行くのが許されない、しばらくは近くにいなくてはいけないという状況が明らかになってきて、それではということで、私たちの次の希望はいろいろ調べた結果、富山県の南砺市に行こうと決めていました。南砺市に開拓をしようと思っていたところ、そんな思いを富山の方々に声をかけてみると、それを聞いた方々が幾度に言うのです。南砺ではありません、砺波へ行きなさい。みんな申し合わせたように、砺波です、砺波です、砺波ですと皆さんが言うのです。私の心は揺さぶられました。一体砺波に何が待っているのか、砺波には知った人は誰もいません。土台になってくれるクリスチャン一人もいません。しかし幾度に聞かされる砺波砺波砺波というその声に、まさにマケドニアの叫びを感じるのです。砺波に何か素晴らしいことが待っている、そんな予感、そんな期待が膨らんでいるのです。さあ、新しい年が始まりました。年の初めから与えられた御言葉は、愛はすべてを期待します。ぜひ皆さんの期待は何ですか。主にある期待をぜひ具体的に握りしめて、主に望みを置いて歩み出してほしいのです。お祈りしましょう。愛はすべてを期待します。天の父様、神なく望みなく生きていた私たちをあなたが見つけ出し、あなたが私たちに出会ってくださり、あなたの愛を知らせてくださり、固くなだった心をあなたが打ち砕いて、あなたのご愛を受け入れさせてくださり、あなたの愛の中に生きるものとされているこの幸いを感謝をいたします。こんな私たちをあなたは諦めないで、堪忍袋の尾を切らないで、期待し続け忍耐し続けてくださっていること、ありがとうございます。 そんなあなたのご愛に、そんなあなたの愛の期待に、私たちは今日まで歩んでくることができました。そんなあなたの愛の期待を受けている私たち、なんと人に期待する点で、すぐに期待外れ、すぐに諦めてしまうものでしょうか。どうぞ神様、私たちも愛を持って期待し続け、祈り続け、信じ続け、待ち続けることができる、そんなものにしてくださるように、心からお願いをいたします。どうかこの新年の朝、お一人お一人の心の中に、私の望み、それはあなたですと、あなたを望みとし、またあなたの真実にかけて、お一人お一人の主にある期待を、主にある計画を、主にある希望を明確に持って、大きく口を開いてあなたに求めながら歩んでいくことができますように、主どうぞこの一年を期待に満ちた一年にさせてくださるようにお願いをいたします。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。